さて今回のディープダイブはコスメデコルテのリポソームアドバンストリペアセラム。なぜこの一本がこれほど長く絶大な支持を得ているのか、あなたから共有してもらった資料をもとにその秘密を解き明かしていきましょう。これ先に結論から言っちゃうと、凄さの秘密はどんな成分が入ってるかっていうことよりも、それをどう届けるかっていうその技術にあったんですよね。
ね、まさにそこがポイントですね。
で、まず、この数字から始めたいんですが、この美容液、一滴に一兆個もの超微細なカプセルが含まれていると。
はい。
一兆個ですか？いや、すごい数ですけど、正直なところちょっとピンとこないというか。
ですよね。この数字に一体どんな意味があるんでしょう？
いい質問ですね。その多すぎると感じるほどの数が実は機能の鍵なんです。
はあ。
今回のミッションは、その一兆個のカプセルがあなたの肌の上で具体的に何をしているのかを科学的に解明することなんですが、これは単なる保湿じゃない、もっと根本的なアプローチが見えてきますよ。
なるほど。
資料にもあった多重層バイオリポソームという技術ですね。
あ、はいはい。玉ねぎみたいな構造のカプセル。
そうです。0.1 ミクロンっていう、まあ、髪の毛の太さの1000分の1くらいの極小カプセルでして。
1000分の 1?
それが1兆個も集まることで、肌の隅々まで、こう、隙間なく浸透していくための物量を確保してるわけです。
なるほど。数こそが力ということですか。面白いな。で、その玉ねぎ構造っていうのが、もしかして長時間効果が続くっていう秘密なんですか？
その通りです。素晴らしい着眼点ですね。まさにその玉ねぎ構造が核心でして。
はい。
カプセルが肌に浸透した後、外側の層から一枚ずつゆっくり溶けるように剥がれていくんです。
へえ、一枚ずつ。ええ。その度に中に破壊込まれた美容成分が放出される。これが情報性。つまり時間差で効果を届ける仕組みなんですよね。
なるほど。一発勝負じゃなくて時間差攻撃なんですね。
そうなんです。
だから朝塗ると多くの人が言うように夕方まで乾燥を感じないっていう体感が生まれるわけですか。
ええ。例えばオフィスでエアコンの風に一番当たるあの午後の時間帯にもう一度潤いのピークが来るように設計されてるんです。
それは賢い設計だな。
でもこのカプセルの面白いところはそれだけじゃないんですよ。
と言いますと、ただの運び屋で終わらない？
そうなんです。ここが最大のポイントかもしれません。役目を終えて壊れたカプセル、そのカプセル自体の構成成分であるリン脂質はですね、
はい、
そのまま肌のバリア機能、つまり細胞間脂質の修復剤として再利用されるんです。
え、カプセル自体が修復剤になるんですか？
そうなんですよ。成分を届けた後、カプセル自体が肌の一部となって物理的にバリアを補強する。これは生体類似性、バイオミメティックっていう考え方で、肌にとって非常に合理的で無駄のないアプローチです。
なるほど。運び手であり修復剤でもあると。ではこれってどんな人にとって特に価値があるんでしょうか？
はい、分析によると慢性的な乾燥肌はもちろんですが、意外なことにインナードライによる皮脂過剰とかニキビに悩む人にも効果が期待できるんです。
え、乾燥と皮脂って逆の悩みじゃないですか。
ええ、でも肌の奥が根本から潤うことで、肌が、あ、もうこれ以上皮脂を出さなくても大丈夫だって判断するんですね。それで結果的に過剰な皮脂分泌が落ち着く傾向にあるんです。
それは面白いですね。ただ資料には一部合わなかったっていう声も分析されていましたよね。これはどういうことでしょう？
ああ、それには注意点が一つありますね。このセラムには HPA 酵母培養液みたいな、いわゆる発酵成分が配合されてるんです。
ふむふむ。
ですから、過去に他の発酵系のコスメで肌トラブルがあった方は、同じような反応が出る可能性が、まあ、ゼロではないと。これは製品の欠陥というよりは、生物由来成分との相性の問題と捉えるべきですね。
なるほど、相性ですか。でも、肌の地盤を改良するとなると、ある程度使い続けることが前提になりますよね。そうなるとやっぱり気になるのが価格です。決して安くはない。
そうですね。ただここにも面白い戦略が見えるんですよ。 75ml の付け替え用リフィルを買うと、 30ml のボトルに比べると単価が約 25% も安くなるんです。
25% も。
ええ、これは明らかに長期的な肌への投資として継続してくれるユーザーを優遇する価格設定で、ブランドの自信の表れとも言えますよね。
なるほどな。では今日のディープダイブをまとめましょうか。この美容液の本質は、何かを劇的に変える治療じゃなくて、 肌が揺らがない状態を維持する地盤改良やるということですね。
まさに。
日々のダメージをリセットし続ける縁の下の力持ちみたいな存在だと感じました。
その通りです。そして最後にあなたに一つ思考の種を。
はい。
今回の話で何を届けるかと同じくらい、どう届けるか、つまりデリバリーシステムが重要だと分かりましたよね。
え、本当にそう思いました。
これをスキンケーラー以外の領域、例えば学習とかコミュニケーションに当てはめてみるとどうでしょう。
ああ、なるほど。
どんなに素晴らしい知識や思いも、相手にちゃんと届くデリバリーシステム、つまり伝え方を工夫しなければ、その価値は半減してしまうのかもしれませんね。